Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは講談師の一龍斎貞水さん、そのパート3です。講談の魅力は、そして講談を通して伝えていきたいことは。
Let's get knowledge with fun.
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは講談師の一龍斎貞水さんです。さあ、そもそも貞水さんはどういった経緯でこの講談の世界に足を踏み入れたんですか？
みんなそうだと思うんですけどね、あんまり大した理由ってないんだよね。
あ、そうですか。
やってるうちにだんだん好きになってやめられないというようなあれでね、あの僕がなった時の講談会っていうのはね、もう老体化はいましたけれども、もう人数少なくなってきたし、講談会の秋の風とかね、そんなこと新聞に書かれてる時代でしたからね、だからそれ昭和30年ですけどね、あのなった時はだから一番騒がれましたよ。明日にもなくなりそうな講談会に16のやつが入ってきたっていう。
それは16の時、
16の時、
はい、
高校1年の時でしたからね、学生服着て、
はあはあはあ、
学園入ったのが最初でしたからね。
あ、じゃあ講談会にニューカマー現るという感じなんですね。
本当のこと言うと、その学生服着て楽屋にいたってことは、学生服ってのは元来学校で着るもんですからね。
そうですね、はい、
学校へ行かないで楽屋に来ちゃったという。
なるほどなるほど。え、でもそれ以前から講談というものに子供の頃から触れていたんですか？
いや、全然触れてなかった。
あ、そうですか。
あの、たまたま自分の親が、その講談をやっている、あの、これも有名な先生ですがね、村井定吉という、あの、まあ、講談知ってる人には、まあ、最後の名人って言われてる人だけど、若い時から友達だったんですよ。
ああ、
はい。そんで、その先生がうちにこう、出たら入ったり、うちの家絵描きで、その先生骨董品が好きでね、なんか変なもの買わされちゃ見てくれって持ってきたりなんかしてたから、で僕は最初骨董品屋のおじさんかと思ってたんだけど、
はい、
後でその、要するに、あの、芸能界にいる人だと、まあ講談界もね、芸界だから、
はい、
今僕芸能界って言っちゃったんだけど、我々は若い時からなるべく芸能界って言わないで、芸界と言えと。
あ、芸界、はい。
あるいは芸能人と言わないで、芸人と言えと。で、理由は簡単でね、芸と人の間に余計なものを入れるから、だんだん芸と人が離れるんだと。
おー、なるほど、なるほど。はい。
だから、知らなかったですよ、その芸人だってことをね、で、たまたま学校へ行ったら、なんだか音楽と数学ばかりやってる学校でね、で、ね、どうも学校に行ってもしょうがないと。
あんま面白くない。
面白くない。で、勉強は頭のいいやつに任せればいいと。で、俺は今のうちにね、他のことやろうと。言うんで、その、学芸会なんかやってましたからね。だからその、舞台でなんかやること好きだったんですよ。それでたまたまその、骨董品屋だと思ってたおじさんが有名な芸人だったかと分かったもんだから。
最後の名人と言われるほどの。
だから、
はい、
役者になりたいんだけどっつったら、またそういう人がとぼけた人で。役者だって公爵士だってお前ね、同じことだから芸っていうのは。あの公爵士らしいこと言うんですよね。あ、お前な、難しいこと言うようだけど、雨あられ、雪や氷と隔つれと、落ちれば同じ谷川の水って言葉があるんだと。ね。だから、もう最後は一つ、もの、極意は一つなんだから。我々の楽屋を見とくことも勉強になるから、一緒においでよ。って言うんで。
なるほど。
その先生のカバンを持って楽屋行った。
はい。
後で聞いたら、その、カバン持ちにちょうどいいから、もう友達で連れてきただけなんだったんだけれども。
はい、
うん。で、楽屋の様子見てるうちに、そこにいた前座がね、その先生と一緒に来たから孫だと思ったらしくて、お茶入れるわ、座布団出すわね、待遇がいいんでね。
もてなしてくれるわけですね。
こら学校に行ってるよりよっぽどいいやってんで。
なるほど。
そこで通ってて。
はい。
で、その、敵先生が、もういい加減にお前、学校行かなきゃダメだって言われて、学校行くの嫌だから、公爵士になるって。で、俺の弟子になるのかって言うから、いや、おじさん嫌だって言って。で、たまたまラジオで聞いたことのある、その、一龍斎貞丈というね、この間亡くなった貞丈という人のお父さんですけどね、まあ、 これがたまたま幸せだったんでしょうね。うん、あの当時非常に人格者で、うん、もう芸もそうですし、人間も非常に落語の連中なんかでも慕われてた人だ。だって由紀先生が、あ、定常ならいいよって言って、で、紹介してくれて。
なるほど。
で、それも、紹介の仕方もその先生らしくて、うん、どうせすぐ辞めちゃうだろうけど、俺の友達の子供だから、ミスキぐらいちょっと預かっといてくれって言ったって言うんだけど、そういうぐらいの方が、意外に長続きするんですよ。
なるほど。うん、もうやるんだみたいな、すんじゃなくて。
ね。
まあちょっとやってみようかなって。
講談界に新たなる共闘法を築いてるんだ、バカなこと。そういう志のやつは、大体挫折しますよ。だって、これね、はい、何の世界のでも芸事と同じだろうけど、うん、客席から舞台見てるのと、うん、楽屋から見るのとは全然違う世界ですよ。ねえ、
うん。そうですね。うん。なるほど。そうか、じゃあまあ気楽に始めて、
うん、そうでやってるうちにやめられなくなったという、う
ん、じゃあどんどんどんどんこうその魅力にはまり込んでいったっていうい
うことでしょうね、うん、
そうですか、
そうそうそう、だから、うん、何でもそうだけど最初のうちは面白いんですよね、
うんうんうん
うん、面白いし、あのせっかく16でなったやつがいるから、うん、こいつ辞めさせちゃいけねえって言うんで、みんなが大事にしてくる。で、居心地がいいわけでしょ。
なるほど、なるほど。はい。
ねえ。だから、ずっとそこで、まあ、そんで、よらば体重のおかげでいい、ね、うん、先生の弟子になれたから、うん、で、ずっといたんだけれども、うん、いるうちに、まあ、だんだん辞められなくなってくる。うん、すると、今度は、喋るのが楽しくなくなってきて、だんだん分かってくると、今度は辛くなりますよね。だから、何の商売でもそうだけど、
うん、
やってて楽しいな素人でね、
うんうん、
これプロになったら何でもそうだと思いますよね、うん、楽しくないんだろうと思いますよ、歌歌ってる人でも芝居してる人でも、
うんうんうん、その辛くなるという時期はいつ頃だったんですか。
辛くなるっていうのはね、やっぱりなってね、うんうん、10年目ぐらいですよ。
お
そろそろその一人前にならなきゃいけないぞお前っていうぐらいの時がね、
うんうん、
実際には辛いですよね。
ああ、そうですか。
それは。
うん、じゃあ今、それまではずっとまあ楽しくて、どんどんどんどん面白くてやってたのが、うん、やっぱりこう、ちょっと辛いなという感じに。
辛いな。でもまあやめようとは思わなかったけども、まあそういうもんだろうなとは思ってたけどね。
そういう辛いなと思った時に、どうやってそれはブレイクというか、こう打破するんですか。
え、それはもう、酒飲んだりね。
うん、
女の子に騙されたり。
でもその辛いという時期を乗り越えてまた大きくなって、
うん、だけども辛いっていうのは、うん、いい意味での辛さであってね、
うん、
だからよく若い連中集めて、俺は若い頃こんな苦労したんだぞとか、俺はこんな苦労したぞってトクトクついて喋ってる人がいるけれども、うん、自分が好きなことやってて苦労しねえやついねえだろうと。ねえ、うん、そんな苦労をね、したんだしたんだって言ってるやつはなんだこの野郎と。そういうのは、あ、この人これだけになったら、うん、さぞかし苦労をしたんじゃねえかって周りの人が考えてくれることでね。うん、だから、その時になんか壁にぶち当たるじゃないですか。
うん、
ねえ、
うん。
そうすると、ぶち当たったからそれなんとか乗り越えようと思って、
うん、
ねえ、そこで一生懸命になって、やるから壁は乗り越えられる。
うんうん、
ところが、一生懸命にやっちゃったために、そこでまたいろんなことがわかるわけでしょ、
うんうんうんうん。
そうすると、もっと先にもっと高い塀があるんだってことがまたわかるから、
うんうんうん、
またそれ乗り越えようとする、
うんうんうん。
だから結果的には我々の商売って、偉大な未完成で終われば一番いいんでしょうね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、だからそれが苦労だと思って、うん、もう俺はいいやと思ったら、うん、もうそんでそこで終わっちゃうだろうし。
そうか、
でね、それでその商売をしてるっていう、はい、だったらば、うん、何にもしないっていうことが一番怖いですよね。
ああ、なるほどね。そこでもうとどまってしまうということですね、うんうん。なるほどね。そうか。2003年に講談界初となる人間国宝に認定されたということですが、うんうんうん、その時はどうだったんですか。これはなんかご自分の中でやったぜ的なものはあるもんですか。
ないないない
ない。ないですか。
第一その時に人間国宝って言葉聞いた時に。
はい、
講談というものが重要無形文化財に指定されたんだなと思ったんですかね、最初は。
講談という存在そのものが、
うんうんうん、そういう団体 の, その認定ってのもあるらしいんで、
うんうんうん、その芸として、
だ、うん、だからまさか自分がその講談 の, その、うん、なんだかはね、保持者な、うん、だっていうふうにはなったと思わないし。
おー、なるほど、うん、そうですか。
だから、ええとは思ってたけれども、ただ我々ね、寄席の芸人の悪い癖ってのはね、はい、なんかあげるよって言うといらねえって言わないんですよ、みんな。これ、まあ、これあげようか、どうもいただきましょう何でももらっちゃうんだ。で、もらった後でね、はい、大変なことになったっていうね。
ああ、そうです、うん。やっぱりでも大変なことになったっていう感じですか。
それはなりますよね。だって他の、うん、他の要するにその重要無形文化財というのに認定された、うん方々の様子を見てると、うん、ほら芸に精進してらっしゃるし、うん、ねえ、うん、それなりに研鑽を積んで蓄積も終わりになる方ばっかりなわけでしょ、うん、ねえでまして寄席なんかじゃったらそんな何人もいないわけだから、うん、だからどうしていいか分かんないじゃないですか自分はそういう方々となんか一緒の集まりなんかあったって僕だけですよ鉱山にカバンに入れてジャンバー着てってすいませんどっか着替えとかありますからって聞いてたの他の人はみんなちゃんとしてる、うん、
そうですか、うん、いやいや
だからまあね、困ったもん困っ自分が一番困ってますよただねあの、はい、僕の場合には、はい、そういうその老体化がいる時代に16でなって、うんうん、それで、まあ、本当のこと言ってねその時の老体化ももう中にはね、うん自分が世の中に出ようというもう望みはみんなないという方が随分いたですよ。ただし自分が60年も70年も培ってきたものだけは誰かに残していきたいというその熱を失ってはいなかった方々がいっぱいいましたからね。はい、でそういう人の中に16でポンと入ってきたから、あ、いいやつが来た。だからこいつに教えとこうと。
なるほど、なるほど、うん。自分のものを移植しようというような、まあ、押し込もうということですね。
で、私がそういうふうに、その、なったというか、うんうんうん、それは、お前が先輩から受け継いだものを、うん、それを正しく後輩に伝えなさいと。うんうんうん、そういう講談の伝統というものを後輩に伝える、お前は役があるんだぞと。
なるほど、なるほど。
いうことだろうと思いますよね。
なるほど。その DNA の継承者として、うん、しっかり精進しろよということ。
精進しろよってことでしょうからね。だから、あの、別に、講談がうまいからなったわけでもないしね。
なるほど。でも、それを、じゃあ逆に言うと、その、受け継いだ遺伝子をしっかり本当に後世にまで残さなきゃいけないという重要な役割になったんだという、そういう感じなんですかね。
まあ、そうなんでしょうけどね。でも、あんまりそんなことばかり考えてるとね、お酒も飲めなくなっちゃうしね。
でもその重要無形文化財保持者としてやっちゃいけないこととかってのはあるんですか？
いや別にないと思うんですがね。ええ、
そうですか。
ただ勝手に周りでこれやっちゃいけませんよって全部決めてくれましたよ。
あ、そうですか。
うん。
え、例えばどんなことな
んですか？僕が今いる事務所が養護者っていう事務所ですよね。はい。車の運転しちゃいけないんですよ。
え、ご自分で運転しちゃいけない？
いけないんだって。人間国宝は車の運転をしちゃいけません。
事故起こすといけないから。
わかりません。で、酒は何合までしか飲んじゃいけません。
そんなこと言われるんですか？そんなね。
それで、養護者のギャラを釣り上げちゃいけません。そういう勝手なことはみんな作ってくれて
る。なるほど、うん。それはお守りになって。
車の運転だけはしなくなりました。
ああ、そうですか。はい。
他の車があるとお酒飲めないって酒のことばっかり言って
る。なるほど。Let's get knowledge with fun.
講談の魅力ってね、うん、これが講談だなんだっていう形ってないんですよね。あの講談というあの曲はないですからね。
は
あ
は
あ
は
あ、だからあのみんな講談でもそれぞれに喋り方が違うし、
うんうんうん、
ね表現の仕方も違うし、ただ講談という話芸ね、
うん、
これ講談の話芸というのは講談の話芸ってのはまあ朗読じゃない、
うん、
物語でもない、
うん、
落語の人情話でもない、うん、何なんだ講談なんだ、
はあはあ、
でつまり講談独特のリズムと、
うん、
それから正しい日本語を使って、
うんうん、
で、喜びも悲しみも笑いも涙も扇一本下三寸で聞いてる方に伝えられる、
うん、
それは楽しいことですよね、
うん
うんうん、おしゃべりの好きな人間はまず講談って嫌いなやつはいないだろうと思う、
うん、
自分の気持ちを訴えることができるわけでしょ
う、うんうんうん、
で、一人で芝居もできますよね。
なるほど。うん、そう、
ね。一人芝居もできる。
はい。
ね。あるいは、ことによったら自分の意見も言うことができる。
うん。
自分の意見も言うことができる。だから、日本の中の語り部としたら、うん、最高の 楽しいもんですよね、講談っていうものは。
なるほど、なるほど、うん。話すという芸の中でも、非常に楽しい。
楽しい。
ジャンルのものであるということ、う
ん。で、これ、こういうふうにやんなきゃいけないってものはないんだから。要するに、正しい修行をして、正しいその基礎を身につけた人間だったら、うん、どういうふうに喋っても構わない。
なるほど。もう基礎がしっかりしてれば、どう応用してもいい。構いません。自由度が非常に高いわけ
だ。ね、だから、ね、土台さえしっかりしてれば、ちゃんと作っておけば、その土台の上には、何を建ててもいいわけですよ。
なるほどね。
ね、日本家屋を建ててみたけど、どうもビルのがいいなと思ったら、それ、土台がちゃんとしてれば何だって戦えられるし、だから最初の講談の世界の人間になるための、家庭さえちゃんとね、やってくれれば、僕は構わないと思います。
なるほどね、
うん。だから最初の勉強が一番肝心なんでしょうね。
なるほど、なるほど。そこがしっかりしてれば、もう非常に楽しいものなんだということなんですね。それがまあ魅力
でしょうね。
尽きるということですね。なるほど。手杉さんは講談協会の相談役も現在されていらっしゃいますが、はい、これから未来に向けて、その講談という伝統芸能、うん、日本の伝統芸能をどういうふうにこう普及、もしくは維持、まあ先ほど DNA の話もありましたけど、どういうふうにお考えですか、これは。
まず講談をやる場所ですよね。
やる場所。
場所。
はい。
これは落語の方も定席が少なくなってきてるでしょ。講談は定席がないですよね。月に2日やってたり3日やってたりってする場所は何箇所もあるんだけれども、これからは自分たちが聞いてもらう自分の講談を発表するという場所をね、作っていかなきゃならない。
本拠地。
本拠地を。
もうそこに行けばいつも本当に定石としてやっている。
やっていくというね。で、それにはだからやっぱり初心忘れるべからずでね、我々のその先達がね、その講談っていうものを広めた時に何をしたか。湯島天神で、暮らしてた講釈師が、そこを講釈場にして、定石を作って、講座を作った、はい。あるいはその、辻講釈をやって、そこで毎日人を集めて講談っていうものを広めたとかっていう人たちがいますよね。だから、やっぱり講談に携わっている人間も、やっぱり講談っていうものにもっとプライド持ってね、発表の場を自分でどんどんこれから作っていかないと、人がやってくれるの待ってる時代じゃないでしょ、もう。
そうですね。
ねえ。
なるほど。じゃあもう、もっともっと攻めに行かなきゃいけない。
もうね、守るってことは攻めることですからね。
なるほど。攻撃は最大の防御
です。そうです、
そうです。いうことですね。じゃあ、もっともっと攻めに転じる。
そう。ですよ。だからね、こういうマイクやなんかもね、どんどん利用してね、機会があったら、講談っていうのはね、こういうもんだとかね。やんなしちゃいけないし。
なるほど。
聞いてもらうし。その割に今日は何も講談やってないから。でもまあ、
はい。
講釈師が喋ったら講談だし。
なるほど。
これ私が歌歌えばね、はい、カラオケ歌っても講談だって言われるから。だから早いんじゃ、調子パズル
や。なるほど。じゃあ、講談師、講釈師が喋るものは全て講談だということでも、
はい。
OK なわけですね。テイスイさんが個人的に、具体的にこれから挑戦していきたいなというようなテーマみたいなのもありますかね。今の話と、まあ、被っても結構なんですが。
だから、今まで僕がやってきた、ものを、なんか活かせる形でね。で、しかも、講談から外れないみたいな新しいやり方ってあるじゃないですか。例えば、一人称立体講談ね。
一人称立体講談。
つまり、一人芝居ですよ。
ほうほうほうほうほう。
ね、
うんうん、
座ってこう、ポンポン叩いて、パンパンパパンパンと、やっているのと、立ち上がって動きながら、ね、あるいは視覚に訴えるような部分を入れるってやっていく講談。それでも、ちゃんとした講談っていうものからは外れてないみたいなね、ものを。だから実際にはね、本当のこと言って、いろんなことやりすぎたんですよ、僕は。やりすぎたんだけれども、結果的にその中で残っていたのが、立体階段であったり、あるいは今言った一人称のね、一人芝居なんかも、かなりやったんですよ。ただやったんだけども、まだこれじゃないな。これじゃないな。
なるほど、なるほど。
鬼平犯科帳なんか全部やりましたよ、一人芝居で。
ああ、そうですか。
はい。
だ
けども、これじゃないな。っていうのがあるんですよ。つまり芝居っていうのは衣装着てカツラつけてっていう部分があるでしょ、
はい、
ね。講談っていうのはそれないんですよね。本当はいけないんですよ。聞いてる人にそういうの思わせないと。だから 役者のようないい男だとか女優さんにしたいようないい女なんですよっていうまでは言うんですよ、
うんうんうん、
女優さんで言えば誰々そっくりのいい女って言わないんですよ。
ああ、なるほど、そこの部分は聞いてる人に想像させる、
うん、そうです、うんうん、で誰もが勝手な女の人を想像しててもおかしくないような女の人でなきゃいけない。
なるほど、
本来はね、うん、だからそれをあえてねその芝居をやるとね、
うん、
どんなことになるかなと、
うんうんうん、
で結果的にまたやり損なってやっぱり座ってやる方がいいやっていうことになるんだろうけど、
うん、
でも何回やってるっていうことが僕大事なことだと。
そうですね、
うん、公爵士が、うん、ね、小さな公爵場でコツコツコツコツ目立たなく一生懸命にやってたってしょうがない、
うん
うん、だから、うん、若いうちは若手にしかできないやり方ってあるじゃないですか、はい、で若手にできないことってあるじゃないですか。そういうことはね、どんどん僕はねやっていいと思う、
うん、
うん、だから今の若いやつはねとかね、そんなことやっちゃ生意気だなんていうんじゃなくて、お前そんなことやったらまだ早いよっていうことを分からせてやらい
い。なるほど、
うん、
じゃあどんどんチャレンジはまだまだ続くということですね。
そうです、
ご自身もね、そうですか。手水さんのイベント情報なども掲載されているホームページアドレス、この番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ最後になるんですが、番組恒例の質問なんですけど、テイスイさんにとって一番これまでで思い出に残る先生というのはどういった方になりますかね。
まあそれは何と言ったってそれは自分の師匠が先生ですからね、
うん、
ねえ、うちの親父が死んだ時より、うん、自分の師匠が死んだ時の方がショックでしたからね。で16で弟子になりましたから、
はい、
それで師匠が死んだのが意外に早かったんですよ、
うん
うん、だから親父だと思ってましたからね、
うん、
その師匠に死なれたのはね、
うん、
これ非常にねショックでしたね。
一流祭定常、
うん、
はい、
一流祭定常はね、うん、だけどただ自分の師匠をね先生と思ってますってのは当たり前のことでね、ねえこれは面白い答えでも、う
ん、いやいや
何でもなくて、
でもその実の父よりも父親というか、まあ、親父として慕っていたその定常さんというのは何を教えてくれるんですか。
まずね、小言和芸だよ。
小言和芸、
うんうん、お前あそこのとこよくできたね、うん、あそこ上手くなったねって言うとその時嬉しいけどね、言われた時はいいんだけど、うん、すぐ忘れるだろ、何年やってんだバカ野郎、
うん、
やめちゃえよお前はバカ野郎って言われた時は悔しいだろお前、
うん
ね、悔しいカッとなるだろ、だけどもだから何とかしなくちゃ何とかしなくちゃっていつでも思うだろう、
うん、
そう思ってるとそれがファッと出ることがある、できることがある、
うん、
それはお前の身についたお前の芸なんだ、
う
ん、俺の真似でも何でもないんだ、
うん
うん、だから小言を言ってくれる嬉しい人が最近少なくなったのは困ったもんだと。
なるほど、
そういうこと言ったりね、
うんうん、
それからお前俺が教えてくれないからできねえってブーブー楽屋で文句言ってるみたいだけど、今日一緒に料理屋仕事に行くから帰りがけに裏口行って板前が出入りするところに何か買ってあるの見てこい、なんで買ってあった、見習いさん募集って書いてあるだろうお前、教えてやるから働けって書いてねえだろう、見て習う気のある人だったら働きなさいって書いたんだよ、
うん、
うん、ごくごくねそういう当たり前のことしか言わない師匠なんですけどね、
うん、
でもそれは本当にいいことでね。
なるほど、
うん、
そうですか、
うん、それはね、
うん、
でもまあね本当のこと言って自分の人生の先生ってのはやっぱりそれは変な答えももっと変な答えだから親ですよね。うちの親なんていうのはね、
うん、
一代で有り余る財産を一文残らず使い切ったね、大変にその羨ましい親でね
そうなんですね、
はい、だから人生の先生って言えば、
うん、
つまり金のあった時にはしとったらこういうこうだったよね、金がなくなりかけとこうなるぞ、
うん、
自分が危なくなった時には箱根の別荘にみんな押しかけてきて、それで戦争が終わって落としたら別荘に置いてあったものがみんななくなっちゃって誰が持って帰ったか知らねえとほんで最後はもう一文無しになってね、
うん、
東京の家に帰ってきて、
うん、
死にましたけどね、
うん、
でも非常に幸せな、うん、人生を送った、
うん、
羨ましい親父ですかね
それを身をもってもう体現していたというか、
ね、だから、うん、そういう親父を取り巻いてる人とか、
うん、
あるいはうちの師匠の、 言ってることとか、うん、おやりになってることとか、だからそういうのが全部自分の役に立ってるってことですよね、うん、まあ本当のこと言えね、うん、
はい、うん、まあそれは全部が一流最低水の原点になっているということですね。
そうですよ、そうです、
そうです、そうですね、うん、はい、わかりました。ラジオ番学部のすすめ、本日は講談師の一流最低水さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうも。
ラジオ番学部のすすめ
スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、講談師の一流斎貞水さんをお迎えしてのパート3をお送りしました。いや、一流斎貞水さん、もう和芸の本当に達人ですよね。まあでも未だに研鑽を続ける、とどまるところを知らない、終わりがない、本当に迫力がありました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。